はい、おはようございます。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日は3月13日木曜日、時刻は9時41分となりました。40分からね、スタートをするというふうにお伝えしておりましたので、イギリスからただいま、ね、対戦ライブをしていきたいと思います。あ、関根さん、カレンさん、おはようございます。ありがとうございます。早速ちょっとね、なんて言うんですか、疲れからかですね、口内炎が口の中に6個ほどできてまして、できすぎ。ちょっとね、喋りづらいんですよ。またね、これ噛むとほら、口内炎になっちゃうから。ちょっと喋りづらいんです。ふみさん、おはようございます。あ、ゆかさん、おはようございます。あきおさん、おはようございます。おしゃべりがゆっくりなの。時差ボケね。うん、あのね、帰ってきた時の方がまだいいですね。行きの方がやっぱり朝4時ぐらいにヨーロッパはね、起きちゃうんですけど、帰ってきてからは、まあ疲れもあるので、寝れないってことは夜寝れないとかはね、全然なくて、うん、ただ朝起きれないのは、まあいつも通りですよね。はい、ちゃんこさん、おはようございます。めっちゃ聞きやすいってことで、あ、サオリー、such a friend! ありがとうございます。ちょっと口内炎が口の中に6個ほどできてるので、ちょっとだけおしゃべりが通常よりゆっくりかもしれません。はい。ね、ですね、まず、今日は、ね、まず、ただいまということで、なんとかね、私の人生においての初体験となりました。ワンオペ、イギリス、一週間の、子連れ旅ということでね、はい。イギリス人の友達にもですね、あなたは本当によくこんなことをするわねというふうに言われましたね。なのでね、みんな優しい優しい。うん。なお子は疲れてるだろうから何もしなくていいのよみたいな感じでね、お友達たちが言ってくださって、本当に私は、ね、恵まれているなと思いました。ありがとうございます。こんな縁が良くなりますようにって。そう、カレンさん、ゆっくり休んでねって言ってくださったんですけど、もう今日はね、今日はというか今月は、なるべく自分の予定は入れないで、なるべく、今日もね、お仕事お休みなんですけれども、ね、今日はもうダラダラすると、はい。まあ、朝から洗濯してトイレの掃除して、ね、掃除機かけて、子供を今送って帰ってきたわけなんですけど、はい。あとはもうね、アマプラでも寝ながら見ようかなと思ってます。ね。口内炎、果物のジュースをストローで飲んでビタミン補充してみてください。ふみさん、ありがとうございます。そうなの。多分ね、食生活も偏っていたし、はい。そうします。はい。でね、まずね、このね、今日は、イギリスの美味しいものをね、皆さんに、私が美味しいものというか、イギリスで食べてきたものをですね、皆さんにご紹介できればなと思って、前半はそのお話をしていこうかなと思います。このね、サムネイルですね、サムネイルに、これでもかというぐらいに載せたんですけど、はい、皆さん、イギリスの料理っていうと、何か思い浮かぶものありますか？ないですよね。ないと思います。むしろ、イギリス料理の、美味しいものって言ったら、なんだろう、イギリス料理って聞いたら、もうなんかまずいとかね。美味しくないとか、ね、うん。言ってもスコーンとかね。フィッシュ&チップス。あとはなんだろう、イングリッシュブレックファーストとかね。まあまあまあまあ、そのぐらいじゃないかなと思うんですよね。皆さんが。パッとイギリスと言って、食べ物で思い浮かんでくるの。ね。そう。そ そうなんです。でね、これね、一番上からちょっとね、名前だけ言ってみたいと思います。あ、朝昼さんみっけ、ありがとうございます。あ、そう、クリスマスプディングね。クリスマスプディングはただクリスマスの前の時期じゃないと出てこないので、今回のシーズナルな、食べ物っていうのも、実はこのサムネイルの中に、この3月に食べるものが出てるんですけど、アメリカとかヨーロッパ、他のヨーロッパの国はどうなんだろう。実はですね、サムネの下から2番目の真ん中ぐらいに、青いお皿に乗ったパンがあると思うんですよ。あ、サオリンはこれご存知ですか？アメリカはどうなのかな？この下から2番目のですね、青いプレートにお皿に乗っている、このパンが、この3月に食べるものなんですよね。はい。これ何かというとですね、ホットクロスバンと言います。ホットクロスバンと言いますね。はい。いわゆるですね、ブドウパンです。そう言っちゃうと、何の特別感もないんだけど、ホットクロスバンと言いますね。はい。よーく見ていただけるとですね、これこのクロス、あ、書くね。ホットクロスバン。というんですね。このクロスというのがですね、十字のことを言うと思うんですよ。サオリン、合ってる？いい加減なこと。多分ね、十字のこの真ん中のね、白い線みたいなのが入ってると思うんだけど、これをね、そのクロスって言うんですよ。はい。で、ホットというのは焼くので、まあホットなんでしょうね。はい。で、バンっていうのはパンのことです。バンズとか言いますよね。ハンバーガーのバンズ。あれは二つだからバンズって言うんだけど、ホットクロスバン。はい。甘いパンのことをバンって言うのね。知らなかった。そういうことなんだ。で、これね、イースターの時に食べる食べ物なんですよ。ね、この日本では皆目馴染まない、このイースター復活祭。日付も毎年変わるし。イースターってなんやねんって言うと、いわゆる復活祭ってやつですね。はい。馴染まないよね。馴染まない。馴染まないんだけど、もし3月にね、なんていうのかな。もし、イギリスに行くことがあれば、まあ、通年多分、このホットクロスバンは、好きな、好き者がいるので、売ってると思うんですけど、3月に一番種類がたくさん出てくるので、よかったら、もし3月に、イースターのシーズンにね、イギリスに行かれる方はぜひこのホットクロスバン食べてみてください。で、私はこのね、ホットクロスバンが大好きです。で、普通の山崎のね、ロールパンのレーズン入りのやつよりは、ちょっとスパイスが効いてます。シナモンとか。うん。だから、はっきり言ってですね、子供たちは上っていう感じですね。子供の味覚には合わない。はい。あ、まるまるさん、おはようございます。ありがとうございます。今は名物料理。イギリスのね、このサムネイルの方から名物料理。まずは、下から2番目の、はい。このイースターの時期だけに、本来は食べられていた、ホットクロスバン。ね、甘いレーズン入りのパンをご紹介しました。これは、多分、でもサオリン知らないってことはあれなのかな？イギリスのものなのかしら？ね、アメリカでは食べられてないってことですかね。安尾さんおはようございます。ありがとうございます。でね、上からちょっとずつご紹介していきたいと思います。まず一番左上は、娘が食べてるのがですね、これ、昨日の配信でもお話しした最後の空港の、レストランで食べました、All Day English Breakfast。むちゃくちゃですよね。All Day、イングリッシュブレックファーストっていう名前の食べ物。わかります？イングリッシュブレックファーストっていうものがありまして。これはまあ、卵料理、ソーセージ、それからベーコン。まあ、娘のプレートにはハッシュポテトが載ってますけど。ハッシュポテト、それからビーンズですね。まあ、イギリス国民以外にはすこぶる評判の悪いですね。大豆のトマト煮ですね。はい。すこぶる、イギリス国民以外には、評判が悪い。はい。何の味もしない、あれですね。缶に入ってるやつ。 そうそう、よしこさん、おはようございます。はい、安田さん、楽しかったですよ。はい。でね、これが、イングリッシュブレックファーストっていうのがですね、まあ、それに、地方によって、例えばスコットランドだったらハギスっていうものがついたりですとか、まあ、ミッドランドだったらとかね、いろいろウェールズだったらとかって、またちょっと地方食が出てくるんですけど、まあ、大体卵料理、ソーセージ、ベーコン、ビーンズ、ハッシュポテト、焼きトマト、焼きマッシュルームに、薄いカリカリのトーストにミルクティーっていうのが、まあ、フルイングリッシュブレックファーストってやつなんですね。で、娘がチョイスしたのが、頼んだ、オーダーしたのが、キッズ用のものだったので、キッズに評判の悪い焼きトマトとかね、焼きマッシュルームとかね。その辺は取り除かれております。それからビーンズも娘はいらないと言ったので、私はビーンズをどけてくれというふうに言いました。大体ですね、卵料理を選べますね。サニーサイドアップ、目玉焼きか、あとはスクランブルかに、大体2択なんですけど、選べます。はい。で、この、イングリッシュブレックファーストというものがあまりにもですね、有名なために。皆さんいいですか？これ、イギリスの朝食は有名なんだって思わないでください。他に有名な食べ物があんまないんですよ。言っちゃった。はい。イギリス人に怒られますけど、まあでもイギリス人もそうだって言ってるんで、まあいいでしょう。はい。でね、これがあまりにも料理として、なんていうのかな、有名なためにですね、オールデイ。一日中この朝食メニュー食えるぜっていうところがたくさんあります。その場合には、メニューとか看板にオールデイイングリッシュブレックファーストっていうわけわかんないことが書いてあるんですけど、これは夜であってもこのイングリッシュブレックファーストメニューを食べれるぜっていうことなんですよ。はい。当たり障りのないやつですね。はい。なので娘はこれを食べてます。はい。そう、ローストビーフはね、サンデーローストと言いました、よしこさん。さすが、ご存知。はい、固定しちゃおう。日曜日はですね、もうなるべくみんなだらけるんですよね。料理したくないっていうので、ローストビーフとかローストポークとかローストチキンとか、まあ、サンデーローストって言われるものなんですけど、その、釜にぶち込んどいて、数時間じっくり焼いて、釜から出したものをみんなで取り分けて食べるという習慣が日曜日にあるんですね。私が師匠の家に泊まりというか住み込んでた時にもまだこのローストの習慣っていうのがありまして、旦那さん、当時の旦那さんがロースト料理をですね、朝から仕込んで、はい、午後2時とか3時ぐらいに遅いランチを食べるわけですね、みんなで。はい。その時は親族というか、遠方に住んでるお子さんたち、だったりそのパートナーも来て一緒に食べる。それがまあ、ローストビーフが一番有名ですけど、ビーフだったり、ポークだったり、ラムだったり、チキンだったりする、ターキーだったりするので、サンデーローストというふうに言ってました。で、それをゆっくり2時間半ぐらいかけて食べて、夜はコールドディッシュといって、火を使わない料理ですね。朝も夜も火を使わない。なんて羨ましい。で、メイン料理は、朝兼昼なのか昼兼夜なのかよくわからない、そういう時間帯、だらだら食べるですね。はい、そのロースト料理。はい。それもね、釜にぶち込んどくだけっていうやつですね。はい。お母さんとしてはまあ、いいですよね。それで、2番目ですね。2番目がですね、友人が私たちのために用意してくれた、スイーツプレート。アフタヌーンティー風のスイーツプレートということで、まあ、友人枠ね、その辺のセインズベリーとかテスコとかスーパーマーケットで買ってきたお菓子を、ただ3段トレーに並べるだけで、なんとなくアフタヌーンティーっぽく見えるでしょということで、そんな風にね、遊び心を活かして、私たちに振る舞ってもらいました。で、その隣ですね、右上。これがですね、もうイギリスでは、知らない人はいないんじゃないかと思うぐらい有名なんですね。フィッシュ&チップスでございます。はい、イエーイ。で、フィッシュ&チップスは、いわゆる揚げた白身魚ですね。で、ただこの白身魚の種類によって多少値段が変わってきます。はい。高いやつと安いやつがあります。ね。アジなのか、サバなのか、スズキなのか、みたいな感じですね。はい。サバは白身じゃないか。わかんないけど。うん。なので、フィッシュ&チップスで、もしですよ、フィッシュ&チップスって書いてあって、フィッシュの種類を選べるところがあったら、そこは多分、結構フィッシュ&チップスにプライドを持っているお店というか、フィッシュ&チップス屋さんとか専門店だと、魚の種類が選べたりします。はい。そう、お手軽にね、お家でも、これに乗せるってね、素敵なティーポットとティーカップで飲むだけで、なんとなく雰囲気が変わりますよね。うん。 で、このね、ただ、ここの私たちが行ったところは、ただ、一般的なレストランのフィッシュ&チップスって書いてあるだけでした。で、このフィッシュ&チップスのプレートですね、でっかい30センチぐらいありそうな白身魚の揚げ物。そして、チップスというのは、このフライドポテトのことですね。で、向こう側に見えるのが、定番の付け合わせ。タルタルソースと、グリーンピースのマッシュ。そして、手前の丸いのは何ぞやというとですね、焼いたレモンでしたね。サバは赤身。あ、なるほどね。ありがとうございます。デビーさん、ありがとうございます。これ今ね、サムネに載ってる、フィッシュ&チップスじゃないや、イギリスの料理をね、ちょっと説明していました。はい。で、右上のね、今、フィッシュ&チップス、イギリスを代表する料理についてお話ししてました。で、この、焼きレモンを絞って、まあ、タルタルソースとか、グリーンピースのマッシュとか、適当に食べなさい、一緒にって感じですね。で、これですね、このお値段、ドゥルルルドゥン。皆さん、この、フィッシュ&チップスのお値段はいくらでしょうかということで、はい。食卓クイズなんですけど、はい。白身魚の揚げ物と、フライドポテトと、焼いたレモンと、これ別に食べられません。焼いたレモンなんで。はい。3500円、ドン。3000円、ドン。3000円、ドン。はい。ね、一番近いのが〇〇さんですね。3500円。17ポンドということで、だいたいかける200円ということです。はい。そのぐらいですね。はい。特に別にですね、これにドリンクがついてくるわけでも、サラダがついてくるわけでも、白飯、まあ、白飯これについてきても困るけどね、なんていうのか、炭水化物がついてきても、はい。来るわけでもなく、はい。もう、これのみ、ドン、食いやがれ、油まみれになりやがれという、この乱暴なメニューが3500円です、皆さん。はい。高いですね。はい。ただですね、これ多分空港のもう保安検査、パスポートチェック済んだ後の中なんで、免税なんじゃないかなと思うんだけどね。はい。そうなんですよ。物価高いですよね。ほんと高かった。うん。で、その次、2段目の左、これなんだろうと、皆さんね、このぐっちゃぐちゃな、これ納豆ですかと。ぐちゃぐちゃした納豆じゃないですか、先生っていうふうに、なおちゃん先生って思った方は、はい、間違いでございます。もちろんそんなこと誰も思ってないと思うんだけども、はい、このぐちゃぐちゃしたこれは何ぞや、というふうにね、思ったと思うんですけど、これはですね、なんだっけ、コテージパイ。コテージパイと言います。これもイギリス名物の料理としては、有名な方だと思うんですけれども、コテージパイとかシェパーズパイとかっていうのがあるんですけど、はい。皆さん、パイって言うと、パイ生地を想像されますよね。はい。このパイはですね、なんとですね、パイ生地がないパイなんですよ。
そんなのパイじゃねえじゃねえか。
という文句は受け付けませんので、あしからず。はい。デビーさん、おそらく、いや、これね、ひき肉なんですよ。もしかしたら、ラムのひき肉を使う場合もあると思うんですけど、基本的にはひき肉ですね。ひき肉と、なんか、野菜、ミンチした野菜ですね。なんか、グリーンピースとか、あとは、カットした玉ねぎとか、そのぐらいですね。入るとしても。それの上に、マッシュポテトを乗せて、焼いた、オーブン料理。これを、コテージパイとかシェパーズパイとか言います。これ由来はですね、シェパーズパイとコテージパイが同じものなのかどうかいまいちわかんないんだけど、はい、これはですね、要するにシェパーズたち、羊飼いたちがよく食べていたというふうに言われる、まあ、労働者料理ですね。うん。まあ、大体そういうものです。はい。そうなんです。中身だけ、はい。まあ、パイ生地はどこにも見当たらないですね。なぜパイというのかがいまいち私もわからないんですけれども、シェパーズパイというふうに呼ばれてます。で、これもパブ料理としては結構定番な料理ですね。はい。で、隣ですね。その隣の、これはパイですよ、皆さん。三角のパイ。見えますか？これもね、イギリスで結構見かけるんだけど、このパイのね、これ、子供がね、なんか美味しそうなアップルパイみたいなのがあったって言って、チーズパイって書いてあったんですよ。チーズパイって書いてあるからって、持ってきたんですよね。なんていうの？フードコートみたいな。そしたらね、これね、チーズ&リークパイって書いてあったんですよね。 はい、皆さん、リーク、わかりますか？リーク。はい、発音がわからないですけれども。これはね、長ネギの一種ですね。はい。長ネギとチーズのパイ。日本人的には、もうね。チーズと長ネギなんてアウトって感じだと思うんですけど、こういう組み合わせがね、結構イギリスにはあります。長ネギとチーズのパイですね。これでまあまあ美味しいんですけど、とにかくね、なんて言うんですか？味が素朴なんですよ、イギリスの料理って。塩、胡椒、ビネガー以上みたいな感じなので、あと素材の味を生かす感じなのでね。もう子供たちがね、ネギが、ネギが、ネギ臭いと言ってましたね。はい。しょうがない。ね。800円じゃないですね。これいくらだろう。これいくらだったかな？忘れたけど。4ポンド以上はしてたと思いますね。ね。で、その隣ですね。はい。この隣は寿司。はい。これわさびという、イギリスでは結構老舗の日本食テイクアウト店があるんですよ。ね。わさびってちゃんと、ひらがなで書いてあるんですけど。これがね、もうね、大行列。いつも大人気。で、大体寿司ロールとか、そういったもののテイクアウェイ店なんですね。テイクアウェイ店。で、私たちはこれをね、2回ほど食べましたね。パディントン駅の構内に入ってるんで。はい。で、これがね、わさび、なんだろう、寿司バラエティセットみたいな感じで、大体サーモンしかないんですよね。ネギの臭さ、みんな取らない、取らないでしょう。でもチーズも臭いから、もう臭いかける臭いで何とか仕上がる総菜だみたいな感じで、とりあえずパイで包んで焼いちゃおうぜみたいな感じの風味でしたね。で、この寿司はですね、サーモン、ね、サーモンの、で、まあ、握り。そして、サーモンの、海苔巻き。それからサーモンとアボガドの、ソーセージ、カリフォルニアロール風っていう感じ。一番向こうがですね、サーモンのお刺身と謎にワカメという感じでね、刺身って書いてましたけど、はい、もうすべてサーモンですね。でもこれは非常に美味しかったですね。イギリスはですね、特にスコットランドの方、北の方は、鮭をよく食べます。まあ、生で食べることないですけど、養殖をしてたりもするので、サーモンはね、非常に美味しいです。はい。あ、そうなんですね。わさびってお店はイギリス在住のインフルエンサーさんから見たことあります。そうなんですよ。わさびは結構ね、美味しかったです。なので皆さん、日本食恋しくなったら寿司食べてーと思ったら、まあ、回らない寿司とかも、回転寿司とかも、平寿司とか、洋寿司か、洋寿司みたいなのあるんだけど、手軽に行くんだったら、このわさびの、寿司ロール、美味しいですよ。ご飯もね、ちゃんと日本米です。はい。これ、このセットで、2500円ぐらい？多分。17ポンド。このフィッシュ&チップスと同じというわけでもなかったけど、17ポンド、あ、嘘、12ポンドぐらい。12.5 ポンドぐらいだったと思うので、はい、2500円ぐらいだと思います。はい。で、その下ですね。左下。カップに入った、なんかデザートみたいのがあるんですけど、これが、トライフルというデザートになります。これはね、美味しい。甘すぎない。これチョコレートを選ぶと皆さん要注意ですよ。トライフルもいろんな種類があるんですけど、チョコレートのトライフルを選ぶとえらいこっちゃになるので、ね、皆さん、ぜひね、ストロベリーとかラズベリーとか、ベリー系を選んでいただけると、非常にね、爽やか。これ、一番下が、そのベリー系のジュレっていうんですかね。ゼリーだかジュレだかっていう感じのもの。で、真ん中がカスタードですね。そして上にホイップクリームがかかってるものが、だいたいトライフルと言われるデザートになります。これはね、いろんなところで売ってますね。これはテスコで3つ入りで売ってるものでした。美味しかったですよ。はい。そして、隣の青いプレートがホットクロスバンで、これをご説明しましたね。で、その右隣ですね。これは何かというとですね、これはですね、イギリスの朝食の定番、もうフルブレ、 フルイングリッシュブレックファーストのね、そんな面倒なものをですね、イギリス人の一般家庭では朝から食べるなんてことを、朝からね、例えば平日の朝に何食べたいって言われて、イングリッシュ、フルイングリッシュブレックファースト食べたいとか言ったらね、もう発倒されますね。家から出てけお前というふうに言われると思うので、大体皆さんですね、こういったシリアルとかで、はい、簡単に済ませています。はい、お前出てけみたいなね。朝からそんなフライパンなんて使うんでバカかお前はっていうふうに言われそうな多分勢いだと思うんですけど、せいぜいやって卵焼き、目玉焼き1個ですね。はい、うん、そういう感じですよ。はい。大体は皆さん火は使わないですかね。大体ミューズリーとか、こういった、なんてグラノーラとか、そういった感じですね。シリアル系ですね。で、これはですね、私の80歳のお友達、はい、2軒目に泊まらせていただいたお友達が、近所のね、お友達に習って作った、アンチエイジングミューズリーということで、私も、せっかくなので彼女のお手製ということでね、いただきました。非常に美味しかったですね。はい。卵焼きは貴重。そうなんですよ。だからね、うちの子供たちなんでね、私が365日中の多分、200日以上は毎朝、はい、目玉焼き焼いてんですよ、私。はい。ね。バカの一つ覚えみたいに朝起きて目玉焼き焼いて朝起きてオムレツ作ってみたいな感じでやってるわけですよね。だからそれが普通だと思っちゃってるから、最初の日なんてね、こう時差ボケでね、子供たち朝4時ぐらいに起きてしまうわけなんですけど、するとね、息子とかお腹空いたとか言うわけですよね。不吉なことに、もうあなたたちもう嫌だし、ママ寝てるから、家族寝てるから、とりあえずお菓子でも食べてなさいとか言ってね、朝5時からプリングルス食べてましたからね、子供たちね、食べるものないから朝5時からプリングルス、はい、口内炎できそうな食生活ですけど、しょうがないですね。はい、そうなの、思い知ってほしい、本当それですよね。そうなの、固定しちゃう。はい、でこれほらホテルとかだったらね、自分でなんていうの、ホテルでお湯沸かして味噌汁飲んだりカップラーメン食べたりとかできるけど、なんてたって他人のお家ですからね、キッチンを借りるにもこう朝4時とか5時とかもうね、はばかられるわけですよ。だからもうね、手持ちのプリングルスしかないってね、感じでしたね。はい。非常食プリングルス、ほんと。カロリーメイトとか持ってければよかったけど、カロリーメイトほら、口の中に水分持ってかれるから。そう。それでね、恐ろしいことにね、家主が起きてきて、息子が、卵はないのかとか言うわけですよ。ね、目玉焼きはないのかとか言うんですよ。入ってんじゃないお前は、と。ね。イギリスではもう卵が朝フライパンでに火をつけるなんてことはね、もうね、よっぽどのことがないとしないんだってね、私は言いましたね。うん。母さんなんてね、もうイギリスに住んでた1年半のね、間ね、そんなね、もう朝ごはんを食べたことの数回しかないぞと。ね、まあ育ち盛りにそんなこと言ってもね、お腹は減るので。で、うちの、私のお友達がね、優しく、いいわよ、と言ってね、卵を焼いてくれましたよ。もう感謝しかない。なんなら私が焼きたかった。はい。ということでね、ミューズリーね、これ。はい。手作りのミューズリーでした。で、ちょっと固定外しますね。見えないんで。はい。この下、あ、これ切れちゃったな。切れちゃいましたね。この下が、左下ですね。トライフルの下がですね、バケットのサンドイッチ。を映したんですけど、ちょっと切れちゃったんですね。うん。これはですね、昼ご飯の定番というのは、だいたいサンドイッチでした。私たちもね。朝ご飯は友達の家で軽く食べて、夕ご飯も友達の家に帰ってくると、友達がこう、夕ご飯を出してくれたりすることが多かったので、本当にね、そういった面では、お友達に本当に感謝感謝でね、食費も本当に浮かせていただいたんですけれども、昼ご飯は、こう観光に出たりして、そこで食べたりすることが多かったんですね。ただもちろん、子連れということもありますし、普通の一般のですね、普通のレストランに入ると、やっぱり量が多いんですよ。ね、量が、これでもか、ドーン、食い上がれ、バーン、みたいな感じで、はい、4000円、みたいな感じで、3000円、4000円って感じでね、一皿で持ってくんですよね。なので、基本的にはカフェ。うん。カフェで、サンドイッチ。のような軽食で済ませてました。 ちゃんとしたレストランに入るとランチでもそれでも結構な値段はやっぱり取られます。それがフードコート的な感じの自分でね好きなものを選んでお皿トレイに乗せて会計に持っていくスタイルでもだいたいそうですね一食3人、まあ、娘はあんまり食べないとしても6000円7000円8000円ぐらいいくという感じでしたので、それがねカフェで例えばサンドイッチ屋さんプレタマンジェとかあのグリークとかそういう感じのところだとまあまあまあ4000円5000円ぐらいにあのドリンク入れてね収まるので、昼ご飯はもっぱらカフェを利用してました。でカフェのランチだとですねランチボックスっていうものが時間帯によっては提供してるとかそういうセットをねメニューを提供してくださってる場合とかあとは子供用のねキッズ用のランチボックスなんかを提供してくださっているところもあるのでだいたい娘はですねそれでこと足りてしまうので子供キッズサイズのランチボックスっていうものを活用してました。それだとだいたい10ポンド以下はい、内容は、サンドイッチ。それから、ちょっとした小さめのスナック菓子。それから、ジュース。うん、それから、リンゴとかバナナとか、そういった果物だったりとか、あとは選べる一品で、それがゼリーになったりとかね。そういう、それが一個のボックスに入っているような。だいたい、そうですね、8ポンドとか9ポンドぐらい。うん。それで、済ませることができるっていう感じでしたね。8ポンドぐらいで済ませることができる。うん。そうそうそう、そうなんですよ。子供のランチボックス、そうなんですよ。結構ね、それは重宝しますね。で、息子はそれだけだと足りないので、それに何か一品他のものみたいな。それにプラス、サンドイッチみたいな感じでしたね。で、サンドイッチも、内容によりますけど、大体、コンビニでね、売られてるハムサンドみたいなのありますよね。あれが大体ですね、5ポンド。4ポンドから5ポンドぐらいですね。はい。5ポンドくらい。はい。だから1000円前後ですね。それ、単体で、単品で。はい。単品でございますよ。皆さん。忘れないでね。で、この下に写したのはバゲットサンド。これね、結構ボリュームがあります。バゲットなんですよね。食べ応えあるんで。なので、腹を満たしたいなら、食パンのサンドイッチよりもバケットサンドを断然おすすめします。もちろんバケットサンドの方がちょっと高かったりもするんだけど、一つがね、大きいし、あと、なんて言ったら噛み応えがあるので、はい、お腹いっぱいになります。息子にはとりあえずバケットサンド食っとけって言ってましたね。そう。で、息子が気に入ったのは、その30センチぐらいね、30センチ定規ぐらいあるバケットサンドの間に、これでもかとね、ハムとチーズが挟まったの。それをね、気に入って2回ぐらい食べてもらってね。そう、食感噛んでがまあ、そうそうそう。足りない分はプリングルス食っとけと。プリングルス食って、はい、コーラ飲んで腹を膨らませておけと。ね、そういう感じでしたよ、もう。栄養とかね、そういう問題じゃない。結果的に、はい、腹を満たすことが最優先なので、口内炎が6個できるという感じですね。はい。で、私がね、このイギリスのサンドイッチで皆さんにおすすめしたい、日本にはない、もので、割と私は好きなんですけど、皆さんはどうかなというのが、これベジタリアンさんとかビーガンさんでも食べられるものなんですけど、チェダー&ピックルサンドイッチですね。チェダー&ピックルサンドイッチ。はい。で、これどういうものかというと、それを映したんだけどね、途切れちゃったね。どういうものかというと、チェダーチーズ。イギリスはですね、イギリスで私が胸を張って、これは美味しいから皆さん食べてくださいと言えるものの一つがチーズです。はい。乳製品大国でもありますので、ね、チーズは非常に美味しいです。で、チェダーチーズというのはイギリス発祥のチーズなんです。皆さんもよく知ってる。で、これ癖があまりなくて、種類もたくさんあります。はい。種類とか、まあ、熟成度っていうんですかね。いろいろあって、大体料理に使われていることもたくさんあります。で、このね、チェダーチーズというのが非常に分厚く切られて、このサンドイッチにドカドカとね、これでもかというね、マリオが下から叩いたら、コイン出てくんじゃないかぐらいの勢いの分厚さで入ってるわけですよ。日本のスライスチーズなんか見たら、何これ紙ですかみたいな感じで言われちゃうと思うんだけれども、そのぐらいの分厚さでね、3倍ぐらいの分厚さで入ってます。食べ応えがあります。これにですね、ピックルという、何ていうのかな、なんかね、そういったね、ものが挟まれてるんです。ピクルスじゃないです。 ピックルという、なんかね、お料理に詳しい方は、うん、チャッツネってわかります？チャッツネ。インド料理とか多分使われるもの。おそらくそっちから入ってきたんじゃないかなと思うんだけれども、はい。なんか、ピックルという、はい、あまり、ちょっと、はい、誰か調べておいてください。ピックルって何ぞやというね。はい。イギリスの漬物みたいなやつです。ちょっと甘めです。福神漬け？福神漬けみたいな感じかな。ちょっと粘り気のある福神漬けみたいな。松前漬け？そんな感じ？松前漬けはでも海鮮入ってるもんね。あの、基本は、何か、肉製品は入ってない。そのチェダーチーズの、ちょっとさ、塩気と、そのもったり感っていうのと、このピックルの爽やかな酸味と、ちょっとね、ねとっとしたそのジャムみたいな。全然伝わらないね。はい。それがね、相性が非常にいいんですね。私はそう思ってます。それがバケットとか、まあサンドイッチに挟まってるやつが非常に美味しくて好きなんですよね。この、チーズ&ピックルのサンドイッチを見かけると私は必ず食べてます。はい。よかったら皆さんね、食べてみてください。あっても野菜漬けですよね。そうなんです。ただこの、ピックルに関しては野菜の正体が不明なぐらいな形状になっているので、一体全体何から作られているのかさっぱりわからないですね。はい。でもね、あの可愛らしいけど、私はそれが好きなんですね。はい。変ね。それをね、友達に言うと、イギリス人だってそのチーズ&ピックルのサンドイッチを好む人あんまりいないわって言われるので、ちょっと相当変わってるみたいですね。はい、私の味覚が。はい。はい、誰か、もし、知ってるよというキーな方がいたら教えてください。はい。で、その次ですね。ちょっと何分喋ってんだろう。もう36分喋ってるじゃん。はい。もう30分でやめようと思ったのに、36分喋ってますね。まあ、しょうがないですね。はい。キムチみたい。そうかもしれないですね。で、そうですね。次が、これも、ロールですね。はい。ロールサンドみたいな感じです。で、これもね、美味しいです。ロールサンドも美味しいので、よかったらね、これも、ボリュームが、周りの炭水化物の割には、中身のボリュームが多いので、食べ応えが非常にあるタイプのサンドイッチなので、ペラペラサンドイッチじゃ持たないよという方は、これを食べてみてください。いろんな種類があります。で、イギリスは、もともとね、インドを植民地化していた時代もありますので、インド料理、インドテイストもたくさん入っています。これはタンドリーチキンのラップサンドということで非常に美味しかったですね。うん。で、最後が、これがね、お、ネビーさんありがとうございます。ちょっと、何これ。どうでしょう。ブランストンオリジナルピックルは人参、玉ねぎ、カリフラワー、カブにモルトビネガー、砂糖、デーツ、リンゴなど各種スパイスだそうです。ということで、あ、これが瓶に入ってるところですね。なるほど、なるほど。そうなんですよ。うん。なんかね、そういう感じです。はい。そうですね。そういう、なんか、いろんな野菜が入ったものが、熟成されてドロドロになってるやつって感じです。はい。謎だね。これ日本に帰ってきて、もう多分誰も食べないと思うんで買っておこなかったですけどね。はい。許しに行った際はぜひ。最後が、これが、ホテルの朝食でね。はい、イングリッシュブレックファースト。フルイングリッシュブレックファーストを再現、自分でしたものって感じですね。はい。ということで、サムネイルの、ご飯たちを、食べ物たちを紹介するだけで30分以上経ってしまいましたね。はい。多分、アメリカにはピクルってないんだろうな、と思います。はい。ということでね、そうそうそう、これはね、ホテルの朝食は、非常に美味しかったですね。で、スモークサーモンも出てました。で、これね、スモークサーモンは、イギリスのですね、割といいホテルに泊まると、朝、スコティッシュスモークトラウトとかね、スモークサーモンというふうにして出てくる場合がありますので、スモークサーモン出た際には、ね、一番元が取れる商品だと思いますので、ぜひ、いっぱい食べてください。ヒルトンでした。はい。で、最後にですね、ご質問を一ついただいてましたので、そちらにお答えして、このライブは終了としていきたいと思います。それはですね、私の旅の誰が興味あんねん問題ですけど、 下着事情ですね。旅の下着事情。はい。このね、下着事情。なんせ、7泊中6泊は、お友達のうちですから。はい。なので、そう、朝ごはんで1日分のご飯食べてますね、私ね。はい。これパンツはね、友達に洗濯を頼むのかっていうところですね。はい。ここがね、非常に問題なんですよ。で、洗うのは100歩譲って良い。ただし、イギリスは、特にこの時期は外干しはしないので、ね。その洗われたパンツが家の中のどっかのセントラルヒーティングの、どっかの上に放置されている様はどうしたらいいんだと。いう切実な悩みがですね、私はイギリスに行く前にありました。子供たちのパンツは100歩譲っていいですよ。ね。私のパンツはね、もちろんね、そんなね、セクシーだね。なんかこう、ひらひらとかスケスケとかね、ティーバッグとかね、そんなものは全然ないので、これは息子のかな、私のかな、ぐらいの感じなんですけれども、そう、どこに捨てるのかも。それで結局ね、お友達たちにね、はい、100均で使い捨ての、不織布のね、パンツがあるから、それを持って行って、使い捨てしたらどうですかって言われたんですよ。で、一応ね、私持っていき、それを買ってきました。100均で。ただですね、L サイズしかなかったんですよね。そう。ピコリンさん、こんにちは。もうそろそろおしまいにしようと思っていましたけれども、今はですね、前半なんと36分ですね。はい、このサムネイルにあります、イギリスで食べたものたちのご説明をしていました。そして最後ですね、いただいたご質問、旅の下着問題どうしたということにお答えして、このライブを閉じようとしていたことでした。そうなんだよね。でね、このね、L サイズのね、使い捨てのパンツを一応 4枚組で100円でしたよ。はい、持って行ったんですけど、ね、お友達のお家に泊まっていたので、下着をね、自分で洗うっていうこと。まあ、洗ったとして、どこに干すか。そしてね、その、4泊泊めていただいたお家の、ね、お友達のお家というのは、築200年ですから、水道がね、はい、皆さん、水道が昔の旅館、昔のね、昭和の温泉旅館とかの、お湯と水が、完全に分かれてるやつあるじゃないですか。お湯の温度の調節が全くできないやつね。あれは辛い。はい。ね、で、だからね、洗うのも一苦労で。お湯が貴重なんですよ。お湯を沸かすのに、その給湯器の仕組みとかはね、日本と違うから、お湯をいっぱい使っちゃうと、後からお湯が出なくなってしまうというね。そういう感じなので、手で洗濯をするというのもね、ちょっとね、はばかられる感じですね。さやまさん、ありがとうございます。あ、嬉しいです。そう、それでね、じゃあもうこれはね、もうありったけ、下着を持って行って、もうしょうがないと。洗わずに持って帰ってくる。それか、この、なんていうのかな、使い捨てパンツを使おうと思ったんですよ。で、結果ですね、その使い捨てパンツを使ったかどうかっていうことを聞かれたんですが、使い捨てパンツ使いました。はい。100円で売ってるやつ。L サイズのね。これどういうシチュエーションで使ったかと言いますと、ホテルに泊まった時にですね、ホテルに泊まった時はもうお湯なんて使い放題ですよ。ホテルだし。ね。で、親族とかね、家族しかいないですから、下着なんてね、部屋干しし放題ですね。だから、ホテルまで持って行って、私は子供たちのパンツと靴下と、自分のね、下着と靴下と洗って、もうこれでもかというぐらいね、まあ、ホテルね、乾燥してるんで、ちょうどいい、湿度調整にもなりますね。きっと朝まで干しといたら乾くだろうと思って干しておきました。で、その間、その不織布パンツ を履いてましたね。でね、案の定ね、L サイズだから大きいんですよね。うん。ということで、履き心地はですね、なんかずーっと履いてたら、なんかちょっと痒くなりそうだなって感じありましたね。はい。あと、やっぱスースーするから、なんだろう、寒い時期には向かないかも。でも暑い時期はいいかもしんないね、逆にね。そうそうそうそう。むつみちゃんになっちゃう。そうなんですよ。そう。でね、お腹スースーしちゃう感じでしたね。うん。でもなんかこう、いざという時に、あ、やばいっていう時に使うのはいいかもしれない。で、朝にはもうね、乾いていたんですよね、下着たちが。で、息子たち、子供たちの下着も、私の下着も乾きやすい。いつもはね、こう、綿 100% とかの方が私は好きなんだけど、しょうがない、ポリエステルでね、あの乾きやすい、あの、ものを持ってきました。それから、毛糸のパンツというか、なんていうの？一部丈レギンス。今で言う、かっこよく言うと、一部丈レギンスみたいな。やつも持って行って、いましたので、ね、その不織布パンツの上から、ね、一部丈レギンスみたいなの履いてましたよ。はい。パンツの柄なんてそんな感じ、ほんとそんな感じだったの。はい。でもね、やっぱり、こう、室内がね、カラカラに乾いてたので、洗濯物を干して寝るっていうのはね、いいですよ。はい。ということでですね、使い捨て100均パンツ。これは、私は非常にいいと思います。旅の何かの時にね、使えるんじゃないかなと思うので、ぜひね、皆さんも長旅になるような時は、お持ちいただいたらいかがでしょうか。あれ多分ね、あれ履いて普通のパンツその上から履くのでもいいと思う。そしたら、その、ね、中身だけ変えればいいじゃないですか。パンツの話にどんだけしとんねんって感じだけどね。うん。そんな感じで活用をさせていただきました。モコモコするかな？やってないからわかんないけどね。うん。でも確実にスースーはすごいしますからね。はい。男性用も売ってましたよ。キッズはね、見当たらなかったんだけど、男性用の使い捨ての不織布パンツっていうのも売ってたので、まるまるさんぜひ旅のお供に、はい、お持ちください。はい。ということでですね、イギリスからただいまということで、本日ライブをね、30分って言ったのにすいません。こんなに、はい、オーバーをしてしまいました。ということでですね、イギリスからただいまということで、今日は旅の食べ物のお話、それから、いただいたご質問ね、に対してお答え、旅の下着どうしたというね、使い捨てパンツの使い心地はどうだったかというお話をさせていただきました。ね。あ、そう、安尾さんなんかいいかもしれないですね。私はいつも傷んだ下着を持って行って捨ててます。はい、それもね、靴下とかもそうですね。傷んだもの、持って行って捨てるというのもやってみました。はい。そうですね、使い捨てといつもの下着ね、それもいいと思います。でですね、明日なんですけど、明日の配信は、今週いっぱいはね、ちょっとイギリス関連のことメインで、来週ぐらいから、ちょっと通常配信に戻っていこうと思うんですけれども、明日の配信収録予定なんですけど、収録、もう予約投稿しているんですけど、これはですね、ワンオペ、子連れ海外旅行のメリット、デメリット、お話ししていこうと思います。ね、良かったこと、それから気をつけたこと、それをお話しします。それと悔いが残ることですね。残っていること。それから持ってって良かったものと、持っていかなくても良かったなっていうものもあったので、それらをご紹介する配信をいたしますので、良ければそちらも聞いていただければと思います。ありがとうございました。はい。で、この毎週木曜日にね、やっているライブなんですけれども、来週が20日で木曜日、祝日になりますので、お休みをして、3月、次回は27日に、私のね、今回イギリスに行って、次の夢ができました。ね、次の夢のお話、ね、なんかをして 行くライブをまた朝の9時40分からしていこうと思っています。ちょっとね、今日は時間が長くなってしまったんですけども、またね、よかったら、そんなお話にもお付き合いしていただければと思います。イギリスワンオペが1週間できたんでね、はい、もうね、どこにでも行ける気がしますね。うん。あ、また、はい、BBA も、ババアも行きますね。ありがとうございます。はい。使えなかったものをバッサリぶった切ってほしい。次の夢楽しみですね。ということで、まるまるさん、ありがとうございました。本当にね、何でもやっぱり、案ずるより産むが易しということで、行く前の方がはるかに心配していたんですよね。でもやっぱり一歩踏み出してみると、楽しさの方が多かったし、次はこれをやってみたいっていうようなことっていうのは、やっぱり出てくるんですよ。なのでね、皆さんも子供がいるから、なかなか海外に行けないとか、なかなか長いお休みが取れないとか、なかなか円安だし、なかなか行くのが大変っていうこともあると思うんですけれども、27日はね、節約術なんかもね、まあ、今日もお話ししたんですけども、お話できたらいいなと思ってます。ということで、次回の、なおちゃん先生のライブ、定期ライブ、木曜日、9時40分、朝9時40分からは、3月27日、木曜日の朝9時40分からとなります。そしてですね、一番最後になりますけれども、最後、告知させてください。同じく3月27日木曜日夜の8時から9時まで。こちらはですね、もう少し、なんていうのかな、私のお仕事的な面から、イギリスレポートセミナーを行います。これはですね、私が今回旅の目的の大きな目的として、世界最大の読書、ザ・クラフト、それから、英国、イギリス最大級の動物保護シェルター、保護施設、バタシー、独占キャッツホームを見学してきました。そこで、録画した映像や、それについての解説なんかを皆さんとシェアをさせていただきたいと思っています。こちらはちょっとね、ズームで有料となってしまうんですけれども、ご興味のある方は、後ほどね、コミュニティとこちらのライブのアーカイブに、参加フォームなんかを載せておきますので、もし犬猫、それからイギリスに暮らす動物たちが、まあ、犬たちがね、メインにね、どのように暮らしているのか、そこにイギリスで生きる犬と人はどのように接しているのかを、プロのドッグトレーナーの目から見るとどうなるのか、ということをね、興味がある方はぜひご参加いただければと思います。それでは、今日のライブお越しいただいた皆さん、本当にありがとうございました。そうなんです。イギリス治安いいですね。あ、Lさん終わっちゃうのごめんね。そうですね。まだね、この世界最大の読書のクラフトも、日本ではほとんど知られていないんですね。今回は中国人の方はよく、中国人と、あと多分、韓国の方ですかね。アジア系は見かけましたけれども、日本人の方は、本職さん以外は、ブリーダーさんとかね、以外は、出会えませんでした。私はこのクラフトはね、4回目なんですけれども、クラフトの良さ、いや、楽しさ、なんかを、それからね、日本では、研修図鑑でしか見たことのないような研修っていうのも、撮影をしてきましたので、その辺もご紹介できたらと思います。はい、ありがとうございました。それではこちらで失礼いたします。エルさんありがとうございました。ハンガリアンフィズラもいたので、X の方にね、写真ポストしてます。はい、それでは皆さん、またよかったら再来週もお聞きいただければと思います。そして明日は、ワンオペ、イギリス旅行、良かったこと、メリット、デメリット、気をつけたこと、持ってって良かったもの、持ってかなくて良かったものの収録をしたいと思います。それでは、こちらで失礼いたします。皆さんありがとうございました。ふみさん、ちゃんこさん、まるまるさん、エルさん、やすおさん、さやもさん、ネビーさん。はい、潜って聞いてくださってる方、ピコリンさん、カレンさん、サオリン、やすおさん。皆さん、お名前呼べたかな？はい、潜って聞いてくださってる方、アーカイブで聞いてくださってる方、 最初の方聞いてくださってた方、ありがとうございました。こちらで失礼いたします。じゃあね。